今日はコロサイ人への手紙の3章12節から17節ですね。私たちはコロサイの3章から新しい人というテーマで学んできました。最初の部分はパウロが使うイメージというのは復活というイメージがありました。古い人が死んで、そして新しい人が、イエス様と一緒によみがえる、それはバプテスマにおいてというふうに私たちはイエス様と一緒に葬られて、そして、復活します。そういうイメージで、そしてそうであるならば私たちは上にあるものを求めなさい、あるいは天ですね、そこにイエス様は神様の右の座についておられますよ、そこで神様は全てを治めておられますよ、そのことを忘れないで、そこから目を離さないで行きなさい。そして2番目のところでは、私たちは新しくなるためには古いものを脱ぎ捨てなくてはいけないということを学びました。それが前回の学びでありましたけれども、私たちはアダムとエバが神様を捨ててしまうわけですね。神様が捨てたわけではなくて、最初にアダムとエバが神様に背を向けて、自分たちで大丈夫、神様に従わなくても大丈夫という悪魔の、嘘ですよね、の言葉に従ってしまって、そしてそれによって私たちは歪められて、そういう中にあった私たちを救うためにイエス様が来てくださいました。そしてイエス様は私たちの救い主であるだけではなくて、救い主です、贖い主です、そして神様との関係を、回復、和解という言葉が繰り返し出てきましたけれども、してくださいました。そして、今朝私たちが学ぼうとする箇所では、新しい人は、新しい人を着なさい、身につけなさいという、そういうイメージですね。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る、身につける、そこのところを読んでいきたいと思います。コロサイの3章のこのところですね。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互い忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。次お願いします。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてをイエスの名によって、主イエスの名によって行いなさい。前回私たちが学んだところでは、私たちには脱ぎ捨てるべきものがあります。一章の21節では、あなた方はかつては神から離れ、私たちは神様から離れて、そして敵を抱き、悪い行いの中にありました。 から神様から離れてしまうと私たちは、歪められてしまう罪によってそういう状況にありました。自分勝手に生きるそういう生き方に染まっていた。ですから2章の13節にも私たちは背きの中にありました、そして肉の割礼がなく、これはユダヤ人の特権でありましたから、旧約聖書が与えられたイスラエルとも関係がなくということをですね、違法人の人たちは死んだものであった、あなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。少なくともユダヤ人は誰が誠の神か創造者であるかというのを知ってたっていうんですよ。ですけど違法人の場合は、ギリシャ人の場合はギリシャ神話を自分たちで作ってしまいますから、誠の神っていうのはもういないわけですよね。ローマ神話、そして日本の場合は日本神話もありますから、誠の神を見失ってしまった、そこから離れてしまった、そういう状況の中に生きていました。そして、3章の7節でも、あなた方も以前はそういう罪の中に生きていました、そしてそれをその中に生きてただけではなくてそれを行う、そういうことをしていました、そういう立場にありました。そういうものの中にはこういうものが具体的にパウロは挙げていますけれども、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲、そういったものの中にどっぷりこう使って影響を受けて、そして、自分たちもそういうものに動かされてコントロールされて生きていた。またさらに怒り、憤り、悪意、罵り、そして口から出るいろいろな言葉、偽り、そういったものを身につけてしまった。それが当たり前になってしまう、そういうような生活をしていました。だけれどもそういったものは脱ぎ捨てなくてはなりません。新しいものを身につけましょうというのが今朝の箇所のポイントです。それで、ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして深い慈愛の心を、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。3章の12節ですね。この選ばれた、あるいは聖なるもの、愛されているものっていうのは旧約聖書でイスラエルが呼ばれた言葉だと思います。ですからイスラエルというのはどういう人なの？神に選ばれた人たちです。そして聖なるもの、聖なる国民、神の民とされた人たちです。そして神に特別に愛された人たちですというふうに、ユダヤ人も考えていたわけですけれども、ここでは異邦人の人たちが今クリスチャンとなったあなた方は今は誠のイスラエルというか新しいイスラエル、そういう立場にあるんですよ。イスラエル人の場合にはこのすごい立場、あるいはこの恵み、祝福というものを間違ってこう解釈した、自分の都合のいいように解釈してしまって、そして、それによって、自分たちをこう歪めてしまったというか、本来あるべき姿から離れてしまった、そういうところがあります。ですから彼らは自分たちが選ばれたということだけで満足してしまって、何のために選ばれたのかというようなことはおそらくそんなに考えてなかったと思うんですよ。我々は選ばれて、異邦人は選ばれてない、それで満足していたようです。我々は聖なる清いものであって、神に属するものであって、異邦人は愚かな神々に属している、我々はそうではない。ですから異邦人に触れたりすると汚れるから、自分たちは清めの儀式をしなくてはいけない、そういうような考え方ですね。我々は愛されているけれども異邦人はそうではない、 そういうことで、満足して、いたようですけれども、ですから本来あるべき姿あるいは教えというものを彼らは理解してなかったんだと思います。ここに深い慈愛の心、親切とか謙遜、柔和、寛容、これは道徳であるとかあるいは宗教の教えの中によく聞くかもしれないですね。こういう言葉が、同じような言葉が出てくるかもしれないですけれども、パウロがここで言っていることは、これはそういう単なる道徳の教えではなくて、宗教の教えではなくて、これはどこから来るのかというと、創造者である人間を作られた神様、生きた誠の神様との関係によって生まれるものなんです。その関係が断たれていたんですけれども、パウロがここまでで教えてくれたことというのは、イエス様がご自分の血をもって十字架によって壊れていた関係を回復してくださいました。和解させてくださいました。ですからその関係がつながって、つながった時に何が起きるかというと、私たちはこういうものを神様から受け取っています。あるいは神様がそういうものを私たちに与えようとしてくださっていますということです。ですから私たちが神様に背を向け、罪の道を歩み、自分勝手な道を歩んで身につけてしまったもの、歪んだ価値観というものを捨てて、そして新しい価値観、新しい生き方をしましょう。でパウロがここで教えているように、それは簡単なことではないというふうに教えています。あなた方はクリスチャンになったんだから、もう自動的にそういうふうになりますよというふうには教えてないんですね。ですから次の言葉を注目したいんですけれども、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。これは2000年前にパウロがコロサイの教会に宛てて書かれた手紙にある言葉ですけれども、今日でも私たちは時々聞くのは、あの人に、教会の中でですよ、あの人につまずいたとかいう言葉を聞きます。時々聞きます。まさにパウロはそういう状況にあって、互いに忍耐し合うんですよ。クリスチャンになる、そして教会に、一つの教会に集められたということはどういうことなんですか。救われた人たちが集まるんだから問題は何もないですっていうのはありえないということです。互いに忍耐し合い、そして具体的にどういうことですか。誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。これは簡単なことではないです。ですからパウロはこういう言葉ではっきりと教えているんだと思います。深い慈愛の心、親切、謙遜、寛容、柔和、これはどういう時に必要かというと、私たちが他の人と生活する時に、一緒に生きる時に必要なものです。神様と一緒に生きるのに、神様との関係において必要なものではないですよね。深い慈愛を持って神様をとか、神様に親切しましょうとか、寛容を持って神様にではなくて、私たちお互いにそれがないと生きていけないですよというものだと思います。それをパウロは、クリスチャンになったあなた方は新しい人を着るということはそういうことです、そしてそれを身につけないと私たちは、互いにこう忍耐し合うということ、許し合うということはできないですよ。でもう一つパウロがここで私たちが、許し合わなくてはいけない理由が書かれていますね。 主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。ですから、それ言われちゃうとそうするしかないというか、私たちは間違いなく神様に許されています。十字架をもって許されました。人には言えない罪を含めて全ての罪をイエス様の十字架によって許されたのが私たちでありますから、主があなた方を十字架においてイエス様の命に変えて許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。クリスチャンになるということは、新しい人になるということはそういうことですよ、ということをですね。イエス様の時代にもハリサイ人たちはイエス様のところに集まる人々を見てつまずきました。なんであんな人と一緒にいるんだ、あんなやつっていうような感じでですね。ですけれども、イエス様が言われたのは、いや、あなた方は勘違いしていますよ。医者を必要とするのは丈夫な人ではなくて病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来ました。ですから、教会というのはイエス様の時代もそうであったように、今も罪人の集まりです。完全な人は一人もいません。罪のない人は一人もいません。罪に歪められてない人は一人もいません。そしてそういう意味では病人の集まりですね、霊的な意味でですけれども、健康になりたい人の集まりだと思います。神様助けてください、イエス様許してください、あなたによって愛され選ばれ、そういうふさわしいものにしてください。ですから、クリスチャンというのは、工事中であります。リハビリ中ですね。そしてそのリハビリを通して何が変わるのかというと、自己中というのがこの世の生き方でありますけれども、自分中心の生き方から神様中心の生き方、クリスチャンになっていく。そしてクリスチャンというのは全員がプロです。クリスチャンになった時点でプロになります。どういうプロかというと、成長中、工事中というプロセスの中にあるという、そういうプロです。ですから別に偉いわけじゃないです、かっこいいわけでもないです、プロ、そのプロというのは。ですけれども、私たちはそのプロセスの中にあるという意識ですね、少しずつでも私たちは変えられているんだという意識を持たなくてはいけないんだと思います。自分自身に対してもそうですし、他の人たちに対してもそうだと思います。ですから、先ほど見たピカチュウが自分中心になってしまうと自己中になって、自己中になって、それから、本来神様中心なのに問題にぶつかると、私たちは問題中心になってしまうと、こういう状態になりますけれども、パウロがコロサイの3章で教えているのは、私たちの目を上に向けなさい、地にあるものを思わないで、支配されないで天にあるものにを思っていなさい、そこにはイエス様がおられますよ、いつでもどこでもイエス様はおられますよ、その方が全てを支配しておられます、その方を信頼して、そしてその方と一緒にいると、私たちは神中にこうなっていくということをですね。そしてその間、これがパウロが言ってるのは簡単なプロセスではないですよ、難しいですよ、我慢、忍耐が必要ですよ、お互い忍耐し合うこと、そして許し合うことが必要ですよ。ですから、そのプロセスで必要なのはこういう姿勢だと思います。工事中ということで、迷惑をおかけします、お互いにこういう姿勢があれば私たちは許し合うことができると思います。そして忍耐し合うことができる、あの人も大変だな、 そしてじゃあ助けてあげようなっていうこういう感じでですね、手を貸そうな、お互いに私たちが、忍耐し合う、許し合う、そういう時に、教会っていうのは本来あるべき姿になるということだと思います。ですから主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。ですから、教会においてこの世では当たり前かもしれないですけれども、陰口であるとかゴシップであるとか人の悪口を広めない。ペテロの第一の手紙の4章のところで、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。何よりも愛を。ですからこの世で当たり前のようなことがであっても、新しくされた、あるいは神様の国に入れられた、神様の御子の支配の中に許されて入れられた私たちは、違う価値観で違う生き方で生きなくてはならない。その私たちを結びつけるものが、忍耐であり、そして親切であり、寛容であり、また柔和でありということをですね、そして愛です。愛は多くの罪を覆い合うからです。裁き合うのではなくて、そのことを私たちは毎日祈りの中でも祈っているはずなんです。主の祈りの中で、私たちの負い目を許してください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。でその祈りの後ですぐイエス様が言われることは、もしあなた方が人の過ちを許せないなら、父もあなた方の過ちを許しませんという厳しい言葉があります。ですからお互いに許し合うということは非常に大事なことであり、イエス様はそのことに関して本当に真剣に考えておられ、私たちにそのことは念をしておられるんだということが分かります。そしてキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいとあります。その平和というのは、パウロが繰り返して言っているその和解というところから来るものだと思います。神様との関係、神様との間に平和、関係、壊れていた関係が結ばれる。そしてそれによって神様の平和が私たちに与えられて、平安が与えられて、その平和によって支配されなさい。でその平和を、平安を楽しむ、味わうために私たちは一つにされたのですというふうにパウロは教えています。そのためにあなた方を召されて一つの体となったのです。教会がこの世に存在する目的というのは、神様の平和を楽しむ、味わう、喜ぶ、そしてその素晴らしさを他の人たちに分かち合っていく、示していく、そういう平和の共同体でなくてはならないということだと思います。ですから、そしてパウロはもう一つ言うことは、感謝の心を持つ人になりなさい。感謝という言葉は繰り返して出てきます。私たちが忘れてしまうからだと思います。生きているのが当たり前で、幸せなのが当たり前で、欲しいものが、思っているのが当たり前でという、そういうようなことではなくて、一つ一つに感謝を持って、そういう生き方をパウロはここで、新しい人になるということは、生きるということは感謝の心を持つ人になるということです。ですからパウロの手紙にはよく 挨拶に出てくる言葉で恵みと平安がありますように、私たちは神様の恵みによってイエス様の十字架によって許されて平和が与えられています。その中に生きなさい。コロサイの手紙の中でも一章の二十節で、その十字架の血によって平和をもたらしたというふうに教えていますね。ですから十字架によってもたらされた神様との関係の回復ですね、途切れていたものがくっつく、神経も破損してしまうと動かなくなりますけれども、それがくっついてリハビリを通したら動けるように、筋肉にしても筋にしてもですね、血管にしても、そういうところがありますけれども、私たちのクリスチャン生活というのは、そしてクリスチャンとして成長するということはそういうことなのかなと思います。神様とつながって、そして神様の恵みによって、神様に似たものと、神様と同じ心を持つようなものとされていくということだと思います。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。もう一つパウロが言うことは、そのためにはじゃあ何が必要なのか、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいということです。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美の霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。私たちはどれだけ神様の、私たちのうちに神様の言葉が豊かに住んでいるかなということを考えなくてはいけないんだと思います。ですから神様の言葉を時々読むだけではなくて、もう豊かに住まわせるということはもう暗記するということかな、もう親しんで親しんで、そしていつでもその言葉が出てくるような、詩編の119編の97節にはこういう言葉がありますね。どれほど私はあなたの御教えを愛していることでしょう。それがいつも私の思いとなっています。これは豊かに住んでいると思います。そして詩編の第一編も、幸いの人というのはどういう人か、それは悪の道に行かないで、そして神様の教えをいつも口ずさんでいるという、そういう人は水辺のほとりに植えられた木のように豊かに成長して、そして実を結びますという、そういうイメージです。ですからイエス様が言うキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。そのためには私たちはしなくてはいけないことがあるわけですよね。それは訓練のようなものだと思います。そして訓練を練習をして、私たちはそれを身につけていく。私たちはその悪を取り除く、私たちの力ですね、悪い習慣であるとか悪い考え方とか、そういうものを取り除くために、どういう方法があるかっていうことで考えたのは兵糧攻めという。ですから例えば悪い欲望などですね、性欲とかそういうものに、苦しんでいる人にとって、兵糧攻めというのは何かっていう、そういう目に入って悪いものことを思わせるようなものを見ないということなんですよね。そして結構私たちは自分たちに御言葉の兵糧攻めをしてたりしてということをこう考えちゃいますけれども、いや忙しいからそれどころじゃない、朝新聞読んだらもうそれで終わっちゃうよとか、ニュースを見てたらもう眠くなって寝るっていう。ですからじゃあ何が大事なのか、何に優先権を与えるのかということになると思います。知恵を尽くして互いに教え合い、知恵を尽くして自分にも教え、 今はスマホがよく使われていて、その中にはアプリもあります。そして私たちの中には通勤の時にそれを使ってますっていう人もいますね。ですから、そういうような形で運転の時に何かを流しながら、御言葉を流しながら、メッセージを流しながら、そういう方法もあるでしょうし、知恵を尽くして、互いに教え、忠告し合い、そして私たちは歌が好きなんですよね。人間は歌が好きです。どの文化にも歌があります。どこに行っても歌があります。でその歌を詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。私たちは歌が好きなんですけど、大体その内容がこうあまりこう神様とつながってない内容、今でもベスト10ってあるのか分かんないですけれども、その中におそらく神様を賛美する歌っていうのはないと思うんですよね。それを聞いて私たちが成長できる、たまに何かそれに近いようなものが出てくる時はありますけど、それは稀であると思うんですが、クリスチャンにとってたくさん賛美歌はあります。私たちの場合3冊4冊賛美歌集を使ってますから。そして聖書の中にも詩編という、偉大人にとって賛美歌集であったそういう箇所もあります。ですからそれは私たちは、パウロは具体的にそれを使って自分たちの、心を強めなさい、そしてキリストの言葉が豊かに住むようにしなさいということを言ってます。ですから神様の御言葉と聖書の御言葉と、そして賛美というものは私たちを形成する。気分がそういう気分の時に歌うとかそういうことではなくて、常に私たちはそういうものを私たちの心に蓄える、豊かに住むようにするというのが大事なんだと思います。そして最後にパウロが言うことは、言葉であれ行いであれ何かをする時には主イエスによって父なる神に感謝し、全てを主イエスの名において行いなさい。ですからこれが全てですよね。言葉と行い、その両方全てを、何かをするときにはそれも全部含まれていると思うんですけれども、何かをするときにパウロさんどうしたらいいんですか。何かをするときにはね、主イエスによって父なる神に感謝しなさい。イエス様が私たちに神様を、父なる神、見えない父なる神を見せてくれました。教えてくれました。ですからイエス様によって私たちは神様に感謝します。で時々考えてみたんですけれども、これイエス様によって父なる神に感謝しながらできるかなっていう、ちょっとできないかなっていうのもあったとしたら、それはいけないということだと思う。ちょっと要注意というか、それで、あ、これはじゃあ神様に感謝してできないということはひょっとしたら良くないことなんじゃないかっていう、そういう基準でいいんじゃないかなというふうに思います。神様はたくさんの良いものをくださいました。そして私たちは全てに感謝をして、そして最後にパウロは、全てを主イエスの名において行いなさい。ですからそれは簡単に言うと、もうイエス様と一緒にということだと思います。イエス様がそこに見えなくても主の名によって行うということは、イエス様を代表してとか、イエス様の名を用いてということになると、イエス様はそこにおられるのと一緒ですよね。ですからその名にふさわしくないことはできないはずですから、イエス様と一緒にということだと思います。そういう、そのようにして私たちは新しくなっていきます。イエス様が十字架によってもたらしてくださったその平和、平安の中でいきます。そして御言葉と賛美の中でいきます。お互いに忍耐し合い、許し合って愛し合いながらいきます。 それが新しい生き方です。その中で私たちは新しくなっていきます。その意識をプロ意識というふうに呼んでもいいのかなと思います。プロセスである、成長の過程である、そして常にイエス様を意識して一緒に生きる、古いものを脱ぎ捨てて新しいものを着る。ですから私はどちらかというと、着るという言葉よりも身につけるという方が私たちにとってはイメージが湧くのかな。着るというのはポンとこう身につけちゃえばできますけれども、身につけるというのには練習が必要なんですね。どちらかというと、ここでパウロが私たちにこういうものを身につけなさい、着なさいという一つ一つのものには練習が必要なんじゃないかなというふうに思います。ピアノの前に立って座ってすぐ素晴らしい曲が弾けるかというと、そんなことはありえないですよね。サッカーボール買ってもらったから、じゃあすごいシュートができるか、ドリブルができるか、そんなことはないですよね。それと同じように練習が必要なのかな。ですから着替えというイメージだとすると、私が思ったのは、子どもたちの着替える様子を想像してみたらどうかな。私たちにとっても子どもは、自分でやりたいというふうに言うわけですけれども、やらせるとかなり時間かけたりします。間違って着替えたりしますね。大抵靴っていうのはしばらくは反対にこう履くことが多いですし、そしてよくお母さんに早くしなさいなんて言われるように時間がかかります。ですから私たちクリスチャンも時間がかかるのかなと思います、このプロセスには。ですから忍耐し合うこと、許し合うことが必要なんだと思います。そのことをパウロは、私たちは新しい人になるという時に必要ですよというふうに教えているんだと思います。では最後に、小金ちゃんも読んでもらいましたけれども、コロサイの3章の17節を一緒に読んで終わりにしたいと思います。言葉で学ぶ、行いである、何かをするときは主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名によって行いなさい。お祈りします。愛する父なる神様、私たちは今クリスチャンになって日の浅いコリントの教会に書かれたパウロが書いた手紙を学んでいます。その中にあってパウロは彼らの成長を祈り、そして3章では具体的にどのようにして成長していったらいいのか、どういうものを脱ぎ捨てて、どういうものを身につけたらよいのか、そして教会がどうあるべきか、お互いの関係がどうあるべきかということを教えています。どうぞ私たちもそこから学んで、そしてあなたの恵みによって御霊の力によって少しずつ新しくされ続けることができますように、お互いに忍耐し合い、そして問題はありますけれども、お互いに許し合い、助け合い、お互いの成長を助け合うことができますように、そのようにしてあなたの救いの技を、あなたの恵み技を、栄光を周りの人たちにも示していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。